オカルトエンカウンターズ、オカルトを推理する、ボリューム19、超能力。はい、今回のテーマは超能力なんですけれども、
大ネタ来ましたね。また
そうですね、はい、まあ超能力ほど、
はい、
この昭和から平成令和にかけて能力が弱っていった力はないんですけれども
そうですね、まあ後でこのドカンと語ることになると思うんですけれども、まあ70年代80年代にかけてそのオカルトブームの中核は、まあ UFO というでかい山と、もう一つ超能力という山がね。
そうですね。
この二大三脈ぐらいの。
はい。我々を大いに驚かせて、ショックを与えられた、はい。
そうですね。ある人物がね。
はい。まあ UFO といえば、UFO 編で話したジョージ・アダムスキー。
はい。
そして、超能力といえばもう先に言ってしまいますが、ユリ・ゲラーですね。
いや、もう偉人ですね。
はい。この二大巨頭が、70年代の80年代にかけて流星したオカルトブーム引っ張ってきた2人です。
そうですね。もう本当に超能力という枠を超えて、その70年代オカルトにおける最重要人物の一人ですよね。
そうですね、はい、しかも今も存命ですよね。
ご存命ですね、
ユリさんは、はい、今何やってんですかね。
イスラエルの方らしいですよ、はい、だからもしかしたら国に帰ったか。
あ、国に帰ってこう何かアイアンドームの、
はい、
超能力パワーでミサイルとかを防ぐ仕事をやってるのかもしれないですよ、ね、
X メンじゃないですか、は
い、いやでも X メンって基本的にそれですよね。
いや X メンは超能力者ですよ、はい、
そのはぐれ超能力者たちがみんな頑張るっていう、
あの僕らが大好きなね、はい、パターンですよね。
そうですね、あの普通の我々一般人に大量、もう強い差別をされて、
はい、
その人たちだけでこう学園を作ってコミュニティを作ってその中にいて、ビビたる力かもしれないけど、まあ、ビビたるものではないんですが、
恵まれし子らの学園ですよね。
そうですね、あの我々を助けようと尽力するっていう話ですからね、はい、差別と戦いながら。
優れた能力を持つ人間は平凡な人間から差別されてしまうんですよ。
そうですね、はい、だけどこれはね、このコミックだとそういうふうに大いなる、
はい、
素晴らしい考え方なんですが、はい、映画版だとねちょっとこうゲイ寄りの方の話になってたじゃないですか。ゲイ差別のような
あれですよね、リメイクの、はい、あのマシューボーンが撮ってるやつ。
いや違います、ブライアンシンガーのですね、一番最初 の、
はいはい、
黒服にされたのがやっぱちょっとゲイ味が強くて、ね、まあ、監督がね後にそのゲイ、
まあ、カミングアウトしました、
ね、カミングアウトしてかつ性暴力で永久追放になっちゃいましたからね。その 1,2 のブライアン・シンガーとあと3のブレッド・ラトナーという監督は全員あの性加害で2人とも永久、ほぼ永久追放になっちゃいましたけどね。
あとマグニートを演じていたですね、あの方も確かゲイかビグ
ン、ね、あ、そうですね、はい、あのガンダルフやってた人ですね。
そうですそうです、はい、
その人もそうですね、はいはい、というところでですね、まあ、
余談
ちょいと余談が入りましたが、はい、超能力について語っていきたいと思います、
はい、
まずは、概要というか最初超能力と一体何かという部分を語っていきたいと思います、
はい、
超能力は通常の人間にはできないことを実現できる特殊な能力のこと。今日の科学では合理的に説明できない超自然な能力を指すための名称。ただし現在のところほとんどの超能力は条件下で科学者によって再現性を確認されたものはなく、超能力と言われるもののほとんどが手品、心理マジック、あるいは偶然である。過去に科学論文などで発表された超能力も他者による実験で再現できず、主流科学ではほとんど取り扱われない。ただし一部、テレパシー、透視、治癒能力などは脳の障害、精神活動の量子電磁の力、ホルモン、体臭の作用によって不可能ではない可能性もある。